お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月10日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。イランに対し、世界の各監視機関である IAEA 国際原子力機関との対話を再開し、1年前に爆撃された施設での査察再開を認めるよう求める声が上がっています。イランは依然として爆撃を受けた核施設やそこに保管されていた兵器級に近い濃縮ウランを含む核物質の行方について同機関へ説明を行っていません。2021年より拘束されているミャンマーの指導者アウン・サン・スー・チー氏の息子が、スー・チー氏が置かれている苦境への関心を高めるよう国民に対し呼びかけ、さらにミャンマーの軍事政権に対し自らの母の生存を証明するよう強く求めています。アウン・サン・スー・チー氏は2021年民主的に選出された自らの政権を転覆させた軍事クーデターの際、軍によって拘束されました。その後、複数の有罪判決を受けましたが、支持者や多くの国際的な監視団はこれらの追訴は政治的な動機によるものだと見ています。 ATO オーストラリア税務局は7月から導入されるペイデースーパーに向けて企業に準備を進めるよう呼びかけています。義務を果たさない雇用主には多額の罰金が課される可能性があるとしています。この新たな制度では、スーパーアニュエーション年金積立金をこれまでの四半期ごとの納付に代わり、給与の支払いと同時に納付することが義務付けられます。 ACT オーストラリア首都特別地域政府は今日予算案を発表します。予算案には、初めて住宅を購入する人を対象とした印紙税の廃止が含まれます。不動産市場に初めて参入する人を対象に印紙税を全面的に廃止するのは国内で ACT が初めてです。また年金受給者や一部の NDIS 受給者、そして過去5年間不動産を所有していない人も免除の対象となります。シドニー郊外のパンチボールで先週末発生した銃撃事件に関与したとして、警察は少なくとも一人の行方を追っています。タスクフォースファルコンのジェイソン・ボックス捜査官によりますと、先週土曜日、正体不明の SUV が通夜が予定されていた会場に向けておよそ30発の銃弾を発砲した後、その場から逃走したということです。アップル社は子ども向けの新たな安全管理機能を発表しました。 iPhone と iPad に搭載されるこの新機能は、保護者がアプリのダウンロード制限や子どもがやり取りする相手の管理、さらにヌードや暴力、衝撃的なコンテンツを含むメッセージをブロックすることを可能にします。アンソニー・アルバニージー首相は、アップル社のティム・クック最高経営責任者から、今回の措置はオーストラリアが導入した16歳未満へのソーシャルメディア禁止措置に一部触発されたものだと説明を受けたと明らかにしています。以上、6月10日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。